ただいまから旧約聖書ゼカリア書14章16節から21節を通して神の予言の最終章と題し、赤い牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は聖書の箇所がゼカリアの最後の14章と、これでこんな題にいたしました。予言書の中で小予言書、準予言書の終わりの方のゼカリアが世の終わりまで予言をしています。でしかもこの今日の聖書の日から最後の14章にあたります。そんなことで、一緒にその予言を味わっていきたいと思います。説教のアウトラインは一つの記録流れとして、後でまた聖書の引用箇所もあまりメモとか言いなさらなくても説教や聖書に集中できるという意味で細かく記録は残しておりますが、あまりそれにとらわれないで言葉を味わっていきたいと思います。ゼカリア書というこの予言はダニエルやエゼキエルと同じように幻を通して予言をしています。それで、それは細かいことを全部わからなくてね、大まかに全体としてこの幻が何を示しているのかということが分かれば良いと思います。前半1章から8章までは一つの区切り で、後半9章から14章まで、これは当然全体を統一的に見て今日お話しますように、神の国の栄光の結びの部分としてふさわしいと思われます。しかし、人間的考えで、聖書よりも人間の考えを優先にするという聖書の読み方をする人々から見れば、それは後半は違う人が書いた、ゼカリアではないというふうに言ったりするんですけども、保守的な神学者と同じように私たちの聖書は神の言葉、ゼカリアが1章から14章まで書いている、そのことを受け止めて、その言葉を取り継ぎます。もう旧約のメシア予言ということを読むときに実は2つの焦点があります。1つはこれから起こる救い主が来られるというメシアとしてのイエス・キリストの在任、それを一つの焦点にしている、つまりクリスマスを目指しています。もう一つはイエス・キリストがもう一度来られる再臨と世の終わりの出来事です。旧約聖書全体がそういう二つの焦点を持っているんですが、その意味で今日の箇所はそれに当たります。前にちょっといつも見る図を出します。今申し上げたことはエベルのそこで脱した人類がプライザ大一方です。 そのまま行ったら滅びに向かいます。しかし神様は、預言者を起こして、そしてやがて救い主が来るという約束をしました。第1回目の焦点がイエス・キリスト、救い主がこの世界に来られ、そして十字架と復活をによって人々を救う道となられた。これが予言されている。ゼカリアは500年以上前にこれを予言し、その通りイエス様が来られました。ゼカリア書の中にイエス・キリストを救い主を突き刺した者たち、青に見る場合イエス様の予言がそこかしこに出てきます。そしてもう一つの焦点が、世の終わりにイエス様が、天に帰られたイエス様がもう一度来られる。で、信じているものを引き上げてくださる。こういう予言です。この前提が分からないと、聖書がすごさが分からない。イエス様を信じて心が平安になるとか、そういうことで終わってしまったら、どの宗教でも一緒と。でも、初めがあり、でも、初めを得点にあり、最後まで永遠に、永遠まで神様を導いておられる。それを言っているのは聖書だけです。で、その聖書が言っていることを、実は旧約聖書からちゃんと予言してあるんですね。だけど、キリスト教会やヨーロッパ系のキリスト教会は、この予言は、キリストの教会ができて、イスラエルに約束されていたことは、教会でほとんどもう実現して、イスラエルの国に約束していたことは、もうそれは教会で実現してるから、もうそういう細かいことは言わなくていいだろう。こういう解釈です。そうすると、聖書を読んでいて分からなくなります。イスラエルのことがいっぱい書いてある。今日の箇所もそうです。それがどうなっていくのか、私たちとどう関係するのかというところ、聖書全体を通して受け止める必要があります。来年はそれを大きなテーマにしたいと思っているんですが、もう今日は聖書日間をこの箇所としたい。今言って焦点が伝わった。終わるっていうじゃないですか。笑いの焦点ではない。旧約の予言は、救い主がやがて来られるということ、その後、もう一度来られて、世の終わりがあるということを言うんだ。もっと今日言うと、千年王国があります。千年王国は、異端の物言いの塔が生きているから、キリスト教ではないと言うんだ。私は、聖書は、言っているのを信じている。このレベル、エデンの園で失った楽園、失楽園、これ極楽園、このレベルで回復する。これが地上で回復する。これが千年期と言われていると、今日の聖書の箇所に出てきます。そんなことで、旧約聖書の予言というのは、これとこれを両方言っており、やがて、これとか、これのことも、これのことも言っている。世の終わりのこと、天国と地獄、その前の地上での出来事も語っています。大きなテーマですから、神の予言の最終章。旧約聖書の終わりの頃の世界平和十四章をそんな風に位置づけて学んでいきましょう。説教要素から言えば、4つのポイントでお話ししますが、一番が14章の1節から5節は、世の終わりの イスラエルの国を攻めてくる世界の国々との戦いです。世界の国々が攻めてくるこの誰が首謀者か、反キリストです。黙示録に出てくるキリストに反対して我こそが救い主だという人物がこの世界中でキリストに反対する、つまりエルサレムとこうイスラエルに反抗するグループがエルサレムに攻撃をしている。そこで世界最終戦争が行われる。ここの十四章の一節というのは実は同じゼカリア書の十二章から続くんです。十二章で言っているのは 何かというと春マゲドン、メギドの平地というところが十二章十一節にありますが、まあ大きな大きなこの苦しみを受けます。12章の一節にお開きになる方は目を留めていただければいいんですが、ちょっと聞いてください。イスラエルについての主の言葉、天を張り地のもといを定め人の霊をその中に作られた方、主の御手で、昔から大変信仰熱心なクリスチャンは祈りの冒頭の言葉にこの聖書の言葉を引用します。神様はどういう方か、天を張り地のもといを定めます人の霊をその中に作られた、万物の創造者で万物を支配しておられ、すべてのことを御心のうちに計画される。今見ているこの地の神様の救いのご計画パノラマですね。これも実は神様がそのように定めていらっしゃる。そのお方が言うのだと十二章の一節は宣告で始まっているわけです。いやだからそんなことは信じられないという人はそこまで言うのかという話の方が、まあ神様の宣告主の御告げを、まあ、もっと正面からまともに向き合ったらいいと思います。さて、この中でイスラエルに向かってもう世界中の国々が攻めてくるというんです。でそれに対してエルサレムが逆に彼らを滅ぼし打ち勝っていくという内容は12章です。では14章に行きます。その12章の流れ、世界のエルサレムとの戦いを見据えて見よ、主の日が来る、これがその終わりの日、その日っていうのもそうなんですね。4節にも6節にもその日にはとありますから、あるいは13節その日、まあ主の日、世の終わりの日、イエス様の再臨の日です。でこの時に何が起こるかというと、ハルマゲドンの戦い、メギドの平野という広い平地があって、まあ、そこを戦場として、主な戦いが繰り広げられる。あなたというのは一節のエルサレムのことでしょう。その日エルサレムは包囲され略奪され、その場で分取り者が分配されます。これが一節の内容です。二節は十二章にも、十二章の初め二節三節にあったことと内容は繰り返しです。恐ろしい敗北と残虐な苦しみの内容が記されていて、あまり読みたくないような
恐ろしい状況です。
それに対して三節を言いますと、主が出てこられる決戦の日に戦うようにそれらの国と戦われる。主が出てこられる、これがこの再臨の時です。世界の恐ろしい戦いの時にイエス・キリストが来られる。そしてその日、その主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つと次の4節にあります。なんとオリーブ山が真っ二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができ、山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る、天変地異、大激変が起こるというんですね。地形が激変する。東日本大震災がありました。そのままつまりはスマトラ沖地震があって、本当に地球規模の震災が起こって、あの時16メートルとか20メートルに洪水があって、太平洋でそれが起こったら大変だなと思っていたのが現実に起こりましたね。東日本大震災や地震に続く津波でした。それに原発事故が重なりました。今南海トラフのことが言われているじゃないですか。ほとんどもう地方自治、その高知県とか和歌山県とか大学現地のところはどこへ避難しようかと真剣に考えてやっていますね。ですから今聖書が書いている4節のこのような大激変というのが起こるわけです。で、他の歌詞に出てくるんですが、再臨のメシアがボツラに来て、今のペトラという世界遺産のある赤かけた大きな山のある場所、またエルサレムに来られると聖書は言うんですが、実はこの言葉がありますね。前に出しました、使徒の働き1章11節、イエス様がオリーブ山からたくさんの人々が見ている前で雲に乗って天に帰っていかれた。御使いが人々に言いました。ガリラヤの人たちになぜ天を見上げて立っているものですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスが天に昇っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。これがまさに言われて、この時、再臨の時に、おそらくオリーブ山が南北に裂け、中央に東西に伸びる非常に大きな谷が出て、もともとエルサレム、イスラエルというのは小国が南北に走ってますね。北のガリラヤ湖から南の地海、そこは地中海から海抜200メートルか400メートル低いんですね。それは地高帯ですね。地球の裂け目です。例えば海嶺というのが太平洋の真ん中に大きな、だってそこの裂け目が広がっているから、大陸移動しているわけですが、おそらくノアの洪水の大きく動いたんでしょう。日本でも国際なんだ、そういう列島を真っ二つに分断するような地球地高帯があるんですね。大きな割れ目、大陸間プレートというのが動いてますよね。その裂け目ですね。また地図を出し取れるかですが、地 周回上に南北にあるヨルダンの峡谷というのがここでいう四節ね。オリビアはその真ん中で二つに裂け、東西に伸び非常に大きな谷ができる。そういうことが予測されます。十分可能性のあることですね。まあ、その時、まあ、ユダのウジアの時、地震を避けて逃げたようにという、かつてユダのウジアの時に大地震があったわけで、エルサレムでもそういう過去の大きな地震がありました。その日ではない大激変だと。驚くことに、この五節、山々のためのさらに、なぜ脱するのであなた方は私の山々の民に逃げよう。ユダの王ウジアの時、地震を避けて逃げたようにかつてあったわけです。私の神主が来られる、すべての聖徒たちも主と共に行く。何でしょうか、すべての聖徒、イエス・キリストを信じて先に天に帰った方々でしょう。聖なるもの、天使とも聖徒とも解釈できる言葉ですが、実はこのことは新約聖書も予言しているんですね。イエス様の弟のユダがユダ書の14節で前に出しました。アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、死は千万の生徒を引き連れておられる。旧約聖書、新約聖書は共にそう言っているわけです。さて、ハルマゲドンの戦いにどんなことが起こるかということを中央の方から五節まで一節から見てきました。最後の結果何が起こるかというのが六節から十五節にあたります。でその後半十二節から十五節は十二章にあったハルマゲドンの戦いの繰り返しですね。ここで十二節の主はエルサレムを攻めに来るすべての国のためにこの災害を加えられるというのは再臨のイエス・キリストでしょう。まあ、ここでまた足で立っているうちに腐り、目がまぶたの中で腐るというのは、まあ、放射能の影響を思わせますね。近代的なであり武器だとか影響かもしれません。大恐慌、大混乱が起こります。そして互いに争って連合軍、イスラエルを攻めてくる連合軍が滅びていきます。その前に6節から大変興味深い予言ですね。その日には神の寒さの死ももなくなる。これはただ一つの日であって、これは主に知られている昼も夜もない。夕暮れ時に光がある。これが私たちの所属している日本同盟キリスト教会とって大変馴染みのある深いこう印象を持たれている言葉。この教会で6年おっしゃった朝岡正先生は今教団副委員長をしていますが、おじいさんが安藤中一先生が理事長 で70を過ぎて大変自分の肉体の弱さやいろんな弱さを覚えた時に6節7節の言葉に出会ったんです。夕暮れ時に来たが人生の夕暮れ時を迎えて光がある。 で、先生は70を超えて、なお80になって、神黒黒。そして、それから大きなお仕事をされました。ですから、昔からの教職や古い神道明の神道の方は、幽霊的に光があるというのは、大変、馴染みのある言葉ですね。今、年配の高齢の日を迎えている方々は、幽霊的に光が、本当に励ましをいただける言葉です。それは、霊的な思いであって、ここで言っているのは、千年王国の状況なんです。千年王国においては、光源、光が太陽や月の光ではなく、新しい光に照らされていきます。六節の光も寒さも死のもなくなる。しかも、ただ一つの日、昼も夜もない。千年間続く一日、これが千年王国。千日、千年続く日ではなく、この千年間一つの日が続く。昼も夜もないんですか。そういうことを思わせます。しかもその日にはエルサレムから湧き水が流れていて、その半分は東の海、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れる発節にありますね。でこれは神殿の月の元から水が流れ出るという出来事ですね。少し前に聖書に書いてあるエゼキエル47章の神殿の月から水が流れるという次なことがありました。それと重なります。預言者ヨエルもこう言いました。前に出しました3章18節。その日山々には甘いブドウ酒が滴り、丘々には乳が流れ、ユダのすべての谷川には水が流れ、主の宮から泉が湧き出る、日々もの平林を潤す。まあ、聖書は聖書を持って読むというわけですが、まさに共通した内容が同じ預言者たちによってなされています。この中で9節、主は地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆のただ一つとなる。千年王国を治めるのは再臨のイエス・キリストで、ただ一人、皆のただ一つとなる。偶像崇拝がなくなる。神は礼拝すべきお方、実際に言われているようにただ一人。しかも十節を見ると、全土はレバからエルサイドの南リモンまでアラバのように変わる。レバというのはエルサイドから10キロほど来た。で、アラバというのは南のその赤羽湾に至る視界から赤羽湾まで至る広い平地です。まあ、私たちもイスラエルに行った時、エジプトからそこをバスで走ってきました。見渡す限りの平地です。エルサレムは山の上にあります。それが非常に高い山地になるというんですね。重機でしょうか。想像によると、しかもその重機師たちが白い兵士となるよう エルサレムは高められるというのは霊的に解釈するのか、実際に地形がそのように変わるのかということです。預言者イザヤはこう預言しています。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立って、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れていく。世界中から人々が流れ込んだ。預言者ミカはこう言いました。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、山丘々よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来て、ユサ、主の山、ヤコブの神の家に残ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。再臨があり、千年王国の時がなかったら、こんな言葉は何の意味もないんです。でも、聖書をそのまま読んでいくと、今、ゼカリアが予言している、そういう時に近づいていると言えるでしょう。11節、そこには人々が住み、もはや絶滅されることはなく、エルサレムは安らかに住む。エルサレムが長い歴史の中で苦しみ続けた、数え切れない紛争を経験していたこのエルサレムが大変平安なところになる。ところが、この12節から15節は先ほど言ったように、そういう中でハルマゲドンの戦いが行われる。そしてそういう中で敵は滅ぼされていくという、そういうことが15節まで続いているというわけです。最後の16節から21節ですが、ここでこの最後のイエス・キリストを礼拝するために集まる人々は何をしに来るのかという16節は、万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登っている。生き残ったものはというのは、この頃大観覧期の中でたくさんの人が迫害を受け死んでいくクリスチャンがあるでしょう。しかも生き残った人々もいるでしょう。その人々がこの平安となったエルサレムに、千年王国のエルサレムにイエス様を礼拝するために行って、カリオの祭りをするというわけでしょう。生き残った人々が集まるというのは、実はイエス様がこうおっしゃいました。マタイの25章、人の子がその栄光を見て、すべての御使いたちを伴ってくる。人の子はその栄光の位につきます。こういう旧約の予言と照らし合わせてみないと、このイエス様のおっしゃったことは分からないんです。でもイエス様のこのおっしゃったことは、今言った旧約の予言を背景にこのことをおっしゃっていると思います。そして全ての国々の民がその御前に集められます。世界中から礼拝の民に集まります。彼は、人の子は羊飼いが羊とヤギと分けるように彼らを呼び分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。この羊っていうのは、千年王国、この前の、この頃の迫害の中で、観覧期の中で生き残った人々だと解釈する。理解しやすいと思います。 その目的は先ほど言いましたように万軍の主である王を礼拝する、またハリオの祭りを祝うため、エジプトを脱出したその苦しい時代を忍んで、ハリオの祭りが秋の収穫祭として行われてきました。それが実はメシア王国を予言した祭りだったんです。それが今ここで実現します。不思議なことに十万節にそうしない国が起こります。一つはエジプトです。17節から言われているように神様はイエス様を礼拝しない、カリオの祭りを祝わない、そういう民族とか国は雨が降らない、つまり食糧難になるという。でその一つがエジプトで、エジプトへの裁きとなり、エジプトは今のエジプトじゃないでしょ、再臨後のエジプト。で、カリオの祭りというのはエジプトから脱出したために起こったんです。そのエジプトがカリオの祭りをやらないので飢饉になる、雨が降らない、神の裁きを受けると予言しているんです。まあその時代に生き残っている人があれば、あ、そうなったなと思うでしょう。いや、そんな観覧期には生き残りたくないよと思う人はもういないかもしれませんね。さて、まあこういう出来事を述べている中で最後の20節、21節はどうかと言いますと、メシア的王国の特徴と言いますかね、メシア、再臨のイエス様の治める千年王国はどんな特徴を持っているか。20節、その日馬の鈴の上には主への聖なるものと刻まれ、主の宮の中の鍋は祭壇の前の鉢のようになる。このデビキなどで幕屋をで礼拝を始めた時に大祭司の衣装が教えられていて、ここにターバンを巻いているわけですね、大祭司。そこにその主に聖なるものという言葉が書いてある。まあ、金の銘板に刻まれたものをここに縫い付けているわけですけれども、それが馬の鈴の上にあるというのは、馬の鈴というのは、まあ、日常的なものなんでしょうね。そんなに特別な聖なる儀式のためではない、大祭司のその聖なる衣装のところにつけられた主に聖なるもの、主への聖なるものという言葉が馬の鈴の上にくる。まあ、どんなものでも聖別される、神様のために主への聖なるものとなるという意味でしょう。同じことが鍋を通して言われます。主の宮の中の鍋っていうのは、この生贄を煮るための器ですね。神に捧げた犠牲を煮て、祭司が食べたり、みんなで分けたり、まあ、犠牲の備え物の内容によって変わるんですね。で、祭壇の前の鉢っていうのは、その生贄の血をほふった時に流された血を入れる容器のことですね。でそれは持って大写真によって聖なるところに持ち込まれ、そして神様に注がれます。 で、この両方はその生贄の鍋も祭壇の前の鉢も、まあ火を蓋として違うわけですね、
役割が。
でも役割が一緒ではない、清さも一緒ではないのに、このメシアの王国ではどうなるか、同じになっていて、同じような質の清さを持つ者と見られる、まあ、それくらい清さが普遍的になる、みんな清いとみなしていただける。それから21節に行きますと、同じ鍋のことが、エルサレムとユダのすべての鍋は、これは私たちの家、どの家にもある炊事のための鍋です。すべての鍋ですから。料理をするのに鍋を使って、いろんなものを煮たりする。そのすべての鍋が日常的な日常品の鍋をなんと主への聖なるものとして、でそれでその中から見るようになる、礼拝のために用いられる、何の問題もない。これがすべてのものを清いとする神様の御心。その日、21節の間、万軍の主の宮にはもう証人がいなくなる。これは、百中があって、21節の注釈には、あるいは、カナン人とありますね、証人という。エジプトを出て、約束の地に入るのに、カナンを滅ぼせと言いました。ヨシアもカレブもその命令を受けて戦ったわけです。カナン人は偶像崇拝をし、恐ろしい関心を持ち、大変その神様の御心を痛める人々でした。ここで証人がいなくなるのは、神様の御心に背き、道徳的に霊的に汚れている人がいなくなる、再び神殿が継がされることはないという意味です。先ほどこの絵で見たように、千年王国がどんなところかというのは、ゼカリアによってわかる。で、先にパラダイスに行っていた人がここへ降りていく、イエス様、再臨のイエス様と一緒、そしてこの世界を治める。今の最初に言いました、もう本当に大きなドラマですね。ヒストリーっていうのは神の物語、ヒズストーリー、神様の永遠のご計画で、イエス・キリストを救い主と信じて、神のものとして、聖なるものとして呼び分けられて、初めて人はこの世に永遠の神の御国に迎えられます。しかし、地上でこのような時があると聖書は言っています。私は現代の国際情勢を見ながら、トランプさんの登場とか、プーチンと仲良くなっていきそうだとか、習近平とどんな関係になるのか、EU がどうなるのか、もう本当にお先どうなるか分かりませんね。今までの常識では分からない。そうすると今ここで世の終わりにイスラエルに向かって攻めていく、そういう状況が生まれてくる可能性があります。 も聖書は可能性があると言ってないので、そうなると言ってる。最終的に自分は、まあ、千年王国の時に、あるいは観覧時代にどうなるのか、宇宙でまず観覧時代の前に迎えてくれるというのは宇宙祭神、地上にイエス様が来られるというのは地上祭神で、まあ、テサロニケの手紙はその両方の違いを言っていますね。さて、こんな風に見ていきますと、今日私たちは果たしてどちらの側についているのか、イエス様についているのか、反キリスト、サタンの方についているのか、ここで中説にあるように、主は主のすべての王と生まれる、その日には主はただ一人、皆の一つとなる。そっちの側につくのか、それに逆らう側につくのか、まあ、クリスチャンというのはイエス様につく側になっているんですね。で、今まだ自分は旗色を鮮明にしていないという方は、夜の終わりの時にどっちを行くのか、それによって地上での生き方が変わる。こういう世界を全く認めない地上で、このままずっと行って、この延長線上に天国があると思うんだったら、まあ思う人が多いんですけどね、どうもそうはならない、雲行きが怪しい、そう思いませんか。僕は聖書が言っているように、今の世界が動いているなと感じている。今日は自分の語りを鮮明に、主はただ一人、皆もただ一つとなる、そちらの方にクリスチャンは語りを鮮明にしましたから、いよいよ腹を決めて神様の旅に一肌も二肌も脱いで、本当に自分の人生をそのためにかけていきたいものでありません。いい車に乗って、いい家に住んで、安楽な生活をする、それがクリスチャンの夢でした。それからこのイエス様のことを私たちもっともっと知らせたい、お伝えしたい、思うじゃないですか。もう一つはクリスチャンじゃない方は教会に来てるけど、どっちにしようかなと迷ったりして、どうぞ迷われてもいいですか。イエス様が来られる前に、自分が人生の終わりを迎える前に、イエス様を我が主、我が神、私の王様だと心にお迎えして、神の家族として天国に行く用意をしていただきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、聖書の呼ばれの大きさ、緻密さ、ほとんどの予言がその通り実現して、残された予言が間もなくその通りになろうとしている気配や予感を感じる今日この頃です。どうぞ心をして神様の御言葉によって神様に御前に立つ用意をすることができますように、イエス様の御名によってお祈りします。